今日恵みをいただく御言葉はイザヤ書の47章です。イザヤ書47章、はじめに1節から4節までをお読みいたします。乙女バビロンの娘よ、下って塵の上に座れ。カルデア人の娘よ、王座のない地に座れ。もうあなたは優しい上品な女と呼ばれないからだ。引き薄を取って粉を引け。顔覆いを取り去り、裾をまくってすねを出し、川を渡れ。あなたの裸は現れ、あなたの恥もあらわになる。私は復讐をする。誰一人容赦しない。私たちをあがなう方、その名は万軍の主、イスラエルの聖なる方。アーメン。それではお祈りをいたします。愛する主よ、あなたの御言葉、これが語られること、これは何よりも尊いことです。今主よ、我らの心をあなたに向けさせてください。もろもろの煩い、また不具合、一切それらのものをあなたが取り除いてください。そしてただあなたの御言葉、あなたの命を流し出されるこの時、この時間をあなたが聖別し清め、またこのコンピューターもインターネットの回線も主はあなたが清めてくださいますように、また我らの心、我らの思いも清めてくださり、ただあなたの命の御言葉に集中させてくださいますように、あらゆる世の者どもによってむわさらせることはなく、ただあなたの命の御言葉によって養われ、それによって豊かな恩恵をいただき、そしてあらゆる敵の攻撃、あらゆる敵の者、そのあざきりを我らが踏み潰すことができますように、イエス様、あなたが踏み潰してくださいますように、我らはイエス様につながるものとして、神の子として、世のもろもろ湧き上がってくるものに対しては足の下で支配するものでありますように、主よ、我らをあなたが神の子として祝福し、その特権が与えられていることを感謝します。今我らはただあなたの命の御言葉にのみ耳を傾け、心を傾けます。主よ、どうぞあなたが我らを整えてください。これからの時すべてをイエス様、あなたが支配してくださることを感謝して、我らの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日のこのイザヤ書47章、ここは、乙女バビロンの娘よ、ということで、バビロンに対する宣告に入ります。で、まあ、以前の、ね、46章とか45章のところではずっと、ね、イスラエルに対して語られておりましたけれども、ここの47章においては唐突に、ね、バビロン、乙女バビロンの娘よ、そのように、ね、バビロンに対する予言が挿入されます。で、もっともこの預言者イザヤによってなされましたから、ですから、ね、まだバビロンが大国になる前、まだ、ね、新進の小国だった時のに、イザヤにを通して主が語られた言葉です。まだこの時ですね、世界の大国は、ね、アッシリアですね。アッシリアが世界の大国としてまあのさばっている、そのような時期、まだバビロンは、そのアッシリアの足元にも及ばない小国にもかかわらず、ね、イザヤはこの時、ね、バビロンに対しての予言をしております。バビロンが将来的にですね、イスラエルに敵対するものとなって、ね、イスラエルを蹂躙する国として、ね、主に用いられる、このことがですね、なんともうはるか前からこのことが予言されております。で、このバビロンに対しては、ね、乙女バビロンの娘よ、ね、しかも、ね、優しい上品な女と、ね、呼ばれないから、この一節の後半あります、ね、啓示録、ね、黙示録の方を見れば、バビロンといえば、ね、むしろ陰譜、ね、むしろ、ね、上品なというよりもみだらな、不死だらな女、というふうなイメージがあるんですけど、まだこの時、ね、将来はまだ確定していないんですね。まだ予言の段階です。 もし、ね、預言者が災いの預言をする場合に、もしその災いの預言を、ね、された側が悔い改めてその行いを正すならば、その災いは主は思い直されるほかですね。
アメン。
例えばニネベの町、ね、預言者のヨナを通して災いがひとたび布告されました。もうあと40日もすればニネベは滅びる、ね、主からの言葉、主の預言が発布されたんですけども、しかしその預言は、ね、40日後にはニネベは滅びませんでした。なぜ？ニネベは上から下に至るまで悔い改めたからです。
アメン。
悔い改める、ね、人に対して主は災いを思い直される主です。けれどもバビロン、ね、このイザヤ47章のこの預言は成就しました。なぜ、ね、バビロンはこの主の主権を認めなかったからです。ネブカデネザル王の時は、ね、主の主権を認めました。ネブカデネザル王、預言者ダニエルのその、ね、不満やまた主に対する忠誠を貫いた結果、もうどうしてもダニエルやまたその3人の友人たちは、ね、どうしようもできない、もう主が生きて働かれる。でそれで、ね、そのバビロンの1番目の王ネブカデネザルの時代は、そのこの滅びの預言は成就しませんでしたけども、しかしその、ね、ネブカデネザルの子、ね、ベルシャツァルの時、ベルシャツァルはもう傲慢な振る舞いをしました。神殿のかすめてきた奪ってきた木狂いとかそういう器物で、ね、もうみだらな、もう傲慢なことをしたその日その時、その災いの預言が成就しました。誠に主はですね、人の側のその立ち振る舞いまたその姿勢、ね、それによって主はこの御言葉を成就されるされないということを、ね、それを調整されるんですね。まことに歴史は神と人との間の、ね、その紡ぐ糸のような、ね、綾織物のようなものですね。歴史という大きな綾織物はそれは神様と人との間に、ね、紡がれていくもので、人が主に対して忠実誠実であるならば、ね、その時心の歴史は、ね、恵み豊かな主の憐れみに満ちたものですけれども、しかし人の側がもうそうしない、ね、悔い改めない主に対して傲慢無礼な失礼なことをし続けているならば、ね、その預言災いの預言が成就してしまうんです。でこのバビロンに対して、ね、乙女バビロンよ、ね、バビロンの娘よ、下って塵の上に座れ、ね、もうあなた上品優しい上品な女とは呼ばれない、ね、で引き牛を取って粉を引け、ね、要するに奴隷女のする仕事ですね。またもう顔覆いを取り除け、ね、裾をまくってすねを出して皮を垂れ、ね、裸の恥は現れる。で復讐をする、ね、主は復讐をすると言われます、ね、復讐、要するに何か悪いことをした人が、ね、その悪いことをされた人から復讐を受ける、ね、まあ、そのようなニュアンスですね。バビロンは復讐をすると主からこの時言われます。そして4節ではですね、バビロンではなく私たちをあがなう方、その名は万軍の主、イスラエルの聖なる方、ね、この4節だけはイスラエルの側の、ね、その、主を褒めたたえる言葉ですね。主が要するにイスラエルのために救いとなってくださった、主がこのイスラエルのためにバビロンに復讐をしてくださったという、ね、その主を褒めたたえることはですね、そして5節からカルデア人の娘よ、黙って座り闇に入れ、あなたはもう王国の女王と呼ばれることはないからだ。私は私の民を怒って、私の譲りの民を汚し、彼らをあなたの手に渡したが、あなたは彼らを憐れまず、老人にもひどく重い首輝を負わせた。あなたはいつまでも私は女王でいようと考えて、これらのことを心に留めず、自分の終わりのことを思っても見なかった。ここにおいてバビロンがなぜ全能者なる主から復讐されてしまうのか、その理由が、書いてあります。この6節のところでは、ね、主は、ね、言われます。私は私の民を怒って、ね、私の譲りの民を汚し、彼らをあなたの手に渡したが、ですからイスラエルの民は、ね、まだイザヤの預言の時代はまだ行われておりませんけれども、その後、ね、主がこの主の民を怒って、でそれでその彼らをこのバビロンという国を通して懲らしめる、でそのことを もうあらかじめ予告しているんですけども、しかし予告はそれで終わりません。さらにその未来にですね、バビロンは主の御手によって、権威が与えられ、イスラエルに勝利することが、ね、バビロンに許されたけれども、バビロンはもうそれに それが主から与えられた主権であるということをそれを忘れて、もうこのイスラエルのために哀れまない老人に対してもひどく重い首輝きを負わせる、そのような、ね、傲慢な汚れたことをした、だからこのことが起こるのだ、ね、それがバビロンが復讐を受けてしまう理由です。で、8節以降のところにですね、これからバビロンに対して起こることが記されております。だから今これに聞け、楽しみにふけり安心して住んでいる女、心の中で私だけは特別だ、私はやもめにはならないし子を失うことも知らなくて済もうというものよ。子を失うこととやもめになること、この二つが一日のうちに瞬く間にあなたに来る。あなたがどんなに多く呪術を行っても、どんなに強く呪文を唱えても、これらは突然あなたを見舞う。アーメン。で、まさしくこの予言の通りですね、バビロンはたった一夜にして、ね、滅んでしまいました。で、以前も、申し上げましたけれども、クロス王によってですね、45章のところに油注がれたクロスが、そのバビロンをもうわずか短期間で、わずか1日で滅ぼすありさまが、ね、記されており、そして45章のところで、ね、バビロンの最後について、ね、見ました。もう瞬く間にその滅びがあっという間に来てしまったんです。で、彼らが拠り所、ね、頼みにしているものは呪術、また呪文、ね、そういった魔術ですね。そういったものを、ね、あなた方はどんなに強く行っても、ね、これらは突然あなたを見舞う。主はあらかじめ予告しておられます。で、10節、あなたは自分の悪により頼み、私を見るものはないという、あなたの知恵と知識、これがあなたを迷わせた。だからあなたは心の中で言う、私だけは特別だ、しかし災いがあなたを見舞う、それを払いのけるまじないをあなたは知らない、災難があなたを襲うが、それあなたはそれを避けることはできない、破滅はあなたの知らないうちに突然あなたにやってくる。アーメン。これが、ね、神の民を蹂躙した者に、ね、必ず訪れるものです。神の民が蹂躙されること、それ確かに主は、ね、許されることがあります、ね、終わりの時代の中においても、ね、啓示録でも、主が、ね、あえてその悪しき者がはびこることをお許しになられる、ね、生徒たちの苦難、ね、生徒たちの忍耐はそこにあります、ね、主が試されるとき、生徒たちは忍耐をするべきです。そしてその忍耐が十分と認められたとき、主が働かれます。で、このバビロンに対しては、あなたは自分の悪により頼み、ね、私を見るものはないという、もう悪いことを平然と行って、ね、もう悪いことを平気でする、ね、もう嘘をついて他人を出し抜くとか、あるいは卑怯な手を使ってでも、ね、もう相手を打ち殺して、ね、それで自分だけが栄える、そういう悪いこと、そういう悪により頼むこと、ね、悪により頼むということ、もし神様が、義なる神様が今この世の中におられないとするならば、そうした悪により頼むもの、ね、卑怯なもの、卑劣な手を使ってでも、何をしてても勝利するものが勝ち上がって、で、それがもうのさばっていることが、ね、まあ、今のこの世界、もう混沌とした世の中になっていたことでしょう。けれども、今この世界は秩序が、ね、保たれております。人間歴史がもう何千年という、ね、歴史があるにもかかわらず、そういう、ね、悪がはびこったことがない。悪が、ね、必ず何かそういう卑劣な卑怯なことをするならば、必ずそれが、ね、それを叩き潰すより強い勢力が起きる。これ神様の、ね、秩序ある神様のその権威がしっかりと働いておられるからです。神様が生きておられるから、だから悪がはびこって、もう卑劣な卑怯な集団がのさばり続けるということ、これはできないようになっているんです、この世界が。ね、 主は生きておられるからです。そしてこの十節のところで、ね、あなたは自分の悪により頼み、私を見る者はないという、いや見る者はいるんですね。主が見ておられます。主は皆さんのすべてを見ておられます、ね、悪いところもまあ見ているでしょう。しかし皆さんが主のために成した良い技の一つ一つも見ておられます、ね、今朝の蒼天礼拝でも、ね、皆さんが主のために成したほんの些細な小さなことでも主は覚えておられるんです。皆さんが主のイエス様のために、あるいはイエス様の名前を、ね、信じるこんな小さい子供の小っ端の一人でも、彼に対してしてくれたこと、それを主はしっかりと覚えておられ、この小さいものの一人にでも水を飲ませるものに、その報いに漏れるものは一人もいない、イエス様おっしゃいました。イエス様は良かれでも悪かれでも全てご覧になっておられ、見ておられます。バビロンに対しては、あなたは私を見るものはないとあなたは言ってる。しかしあなたは、ね、あなたの知恵と知識、これがあなたを迷わせた、ね、あなたは心の中で私だけは特別だって言っている、まあ、これ下の脚注見ますと直訳は、私だけで他にはいないって、もう自分だけがただ存在するんだ、他にはいないって、そういうふうに思い込んでる、バビロンです。このバビロンのような思い込みのある人も確かにおります、ね、人を虐げてもいじめても、ね、もうただもうそのいじめられてもう泣き叫ぶその顔が面白くていじめる、ね、その相手のことは何も思っていない、ね、人格はただ自分にだけある、ね、自分が、ね、痛い思いを、ね、手を叩かれたらもう怒りがカッとなって、ね、それで人をもう何倍にもしてやっつける。でも相手も、ね、やられたら痛い思いをする、怒りが発する、そういったことを一切考えないような、ね、人、私だけで他にはいない、ね、そういうふうに思ってる人が、ね、まあ、中にはいるんですけど、でもこのバビロンは当時そうだったんですね。私だけで他にはいない、私だけが特別だ、災いに遭うことはない、ね、私は女王の座についていてやもめになることはない、そのように、ね、傲慢になって神の民を虐げている、それならば天と地を支配しておられる主が黙っていないんです。主は必ずその行いに、ね、報いられる主です。良い行いであれ悪い行いであれ、私たちは、ね、その行いに応じて裁かれる、ね、コリント書に書いてありますけれども、ね、イエス・キリストを信じる人は確かに救われます、救われますけれども、キリスト者が、ね、救われたキリスト者がその行いの面で甘く見てると、ね、ボーナスがもらえないんですね。けれども行いをたくさん主にあってたくさん良い行いをし、イエス・キリストを伝えている人、天国によってボーナスがボンと、ね、積み立てられているんです。ですからそれはただこの今生きているこの地上においてしかそのボーナス査定期間はありません、ね、天国に入ってから、ね、ということはないんですね。今この地上で生きているこの時間ですから、皆さん大切に過ごすべきです。そしてこのバビロンに対しては突如その災難があなた方を襲うと言っております。で12節以降では、ね、バビロンがそれまで、ね、何を拠り所にしているか、まあ、分かるんですけども、さあ若い時からの使い古しの呪文や多くの呪術を使って立ち上がれ、あるいは役立つかもしれない、怯えさせることができるかもしれない、あなたに助言するものが多すぎてあなたは疲れている、さあ天を観測するもの、星を見るもの、新月ごとにあなたに起こることを知らせるものを並べ立ててあなたを救わせてみよう、見よ彼らは刈り株のようになり火が彼らを焼き尽くす、彼らは自分の命を炎の手から救い出すこともできない、これは身を温める炭火でもなくその前に座れる火でもない、あなたが若い時から使え行き来してきた者たちはこのようになる、彼らはおのおの自分勝手に迷い出てあなたを救う者は一人もいない。ですからバビロンを学び合わせた者たち、このバビロンは、ね、助言する者が多すぎてあなたは疲れている、ね、13節にありますね。 助言するものが多すぎる、ね、要するにもう星占い師とか、ね、天を観測するもの、また新月ごとに何か起こることを知らせるそういった助言者、それが多すぎて、ね、あなたが疲れている。でそういった、ね、もう助言者たちをもうたくさん並べ立ててみよう。たとえ何十人何百人並べ立てたところで、ね、それらは結局、ね、火が彼らを焼き尽くす、ね、重要な説があります。助言するものが、ね、多ければいいってものじゃありません、ね、皆さん神が多ければいいってものでもありません。日本は、ね、八百万の神、800万の神がいる、ね、その800万の神が一体地震に対して何してきたか、原発に対して何をしてきたか。神が多ければいいってものじゃないんです。天と地を創造されたただ一人の神様にのみ、ね、このお方にのみより頼む。そしてこのお方に憐れみを請うために、ね、イエス・キリストを信じて、そしてイエス様の名前によって祈る。それこそ価値があることです。なぜなら全地全世界はこのキリストにあって作られ、キリストにあって成り立っているからです、ね、ですから本当に主を恐れ敬う国は本当に祝福されているんですけども、でも主を軽んじる、ね、そのような国は本当にどんどんどんどん不幸に次ぐ不幸、災いに次ぐ災いが、ね、どんどん追いかさってしまいます。でここにおいて、ね、さあ使い古しの呪文を使え、ね、星占い師とか、ね、占い師とか、ね、手相占い、もういろんな占いがこの日本はもうはびこって、もうテレビでも、ね、もう毎日のように、雑誌でも 毎月のようにもう占いのコーナーがありますね。もうそのようなことは主の意味嫌われることです。ですからもっと災いが絶えない、もうそういったことをやめて本当に創造主なる主を褒めたたえること、これをしなければもうどうしようもないんですね。バビロンに対しては、ね、若い時からの使い古しの呪文や呪術、それから、ね、天を観測するもの、ね、そういった星占い師たちを並べ立てて、ね、救わせてみよう、ね、いや救うことはできないんです。ただ主により頼むこと、この全知全能なる主に悔い改めること、これを覗いてしまっては、ね、この災いから逃れることはありません。バビロンはなぜこのような、ね、災いを被らなければならないのか、その理由が、ね、6節7節でした、ね、主の民を怒ってまた、ね、譲りの地を汚すために用いられていたにもかかわらず、その人々は憐れめなかった、ね、老人たちにひどく重い首輝を背負わせた、ね、そのように人々を虐げ搾取して重い首輝を背負わせる、ね、重い重税を課して自分だけが、ね、楽をして、でそれで何とも思わない。主はそのようなことを、ね、いつまでも放っておかれるお方ではありません。ね、ヤコブ書の方 において、ちなみに冒頭でお見せしましたが、ヤコブの2章だったんですけども、ヤコブ書の2章の、まずヤコブ書5章の方を開きましょう。ヤコブ書5章の4節から6節にこう書いてあります。5章の4節から、見なさい、あなた方の畑の借り入れをした労働者への未払い賃金が叫び声を上げています。そして借り入れをした人たちの叫び声は万軍の主の耳に届いています。あなた方は地上で贅沢に暮らし快楽にふけり、殺される日にあたって自分の心を太らせました。あなた方は正しい人を罪に定めて殺しました。彼はあなた方に抵抗しません、ね、このように主はしっかりと見ておられるんです、ね、労働者たちが虐げられている様、その支払われるべき賃金もその人が、ね、その会社のためにね、しっかりと働いたのであるならば正当な賃金が支払われるべきが、正当な賃金ではなく、ね、もうこれっぽっちしか支払われない、それがもう通常当たり前になって世の中の常識的になって、さあ常識に従いなさい、ね、なんで人間が、ね、しっかりと結婚して子供を産んで家を買ってその家で子育てしていくというこの当たり前のことがこんなに困難なんでしょうか、ね、当たり前 に支払われるべき賃金が支払われていないから、そういうことが起きているわけです。主はそのような、ね、政治、そのような国を、ね、放っておかれるはずがないんです。主は、ね、この叫び声に聞かれます。叫ぶんですね。未払い賃金や主に向かって、ね、叫び声を上げている。そして、ね、万軍の主の耳に届いている、ね、ヤコブ5の4に書いてありますね。未払い賃金はですから主に向かって叫び声を上げて、その叫び声は万軍の主の耳に届くんです。これ確かに分かります。イエス様
を信じていない人たちの、ね、叫びも届くんですね。どういうことかって言ったら、私たちはイエス様に主よってダイレクトにお祈りを通して、あの私たちの叫びを届けているんですけど、未払い賃金で苦しんでいる人たちはお仕事をして、そして正当な賃金を得ていない、苦しい生活を強いられていながら、ああ今日も苦しい、ああ今日も足りない、ああどうしよう、ああどうしよう、これが全部叫びなんですよ。だから主ご自身が救い以外、救いのこと、イエス様に対して私たちのこの救いですね、イエス様助けてください、イエス様許してください、イエス様あなたは私の王です、私の主です、父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みに私は預かります、この正式に私たちが主にダイレクトに捧げるこの信仰告白、これ以外は本当に太陽が悪い人にもいい人にも全部輝き照らされると同じように、悪い人たちを通して、ね、嫌な思いをしている人たちが、はあ、どうしようと言っていることだ、もうこれそのものがもう叫びになって全部届くんです。だから、昔の、ね、お父さんお母さんたちがよく言ったものですよ。神様見てるよって、ね、だから悪いことしちゃいけないよって、神様信じていない人に対しても子供に対しても言ってたんですよ。神様見てるよって、悪いことしちゃいけません、神様聞いてるよって、そんな悪いことを言っていいのって。最近ね、この言葉がなくなったんですよ。最近この言葉がなくなった。それで今はね、神様生きてるよって見てるやつたらね、笑っちゃうね。でそういう時代になってしまいました。だから必ず私たち何かと、どうしようとか、そういうふうに言っている言葉、それ一つ一つは主に届く、ということをね、これで分かったでしょ、ね、で、こういうことを言うとね、あ、こういうのは届くんだ、と思うのね。で、こういうこと届くと、ね、それで信じている人たちが、自分の祈りはね、答えられていないと思っている人が結構いる。いいえ、時にかなう恵みなんですよ。冬に必要な暖かいものをね、夏ちょうだいって言ったら、主は冬まで待ってって言うんですよ、ね、ミンクコートね、それをね冬に着るのでしょ。なのに夏ね、主よミンクコートくださいくださいくださいって言ったら、いや汗も出るからダメだ、だから汗で大変なことになっちゃうから冬まで待って。で私たちの祈りが答えられないのは大体こんなものですよね、今はそれは必要じゃない、ね、後に必要なもの、ね、とか、そういう主が見て、あ、これは今はあなたには合わないよっていうようなものをお願いしているから、それはね答えられていない。今言ったでしょ、夏にミンクコートくださいって言ったらね、そしたらね本当の親はくれません、あんた頭おかしいのって、みんなに怒られちゃうよって。私たちの父、本当に真実に満ちた方だから、私たちが祈った祈り、それも本当にイエス様にあって、その時にかなう恵みとして、一番いい時にイエス様があなたの祈り、それ私がしかと受け取ったよって、その時の答えだよって、一番いい時にポンと渡してくださるんですね。未払い賃金、今世界中で叫んでいます。世界中で未払い賃金が叫んでいますよ、ね、仕事をもうやってもやっても、ね、もうお家なんか買うっていうのはもう大変な状況ですね、うん、 世界中の未払い賃金が今ね叫んでいるんだけど、なんでこんな世界中で未払い賃金が叫ぶかって言ったらね、株のおかげなんです。昔ね株をね、あの人が売り買いしてない時というのは利益の中のほとんどが働いた人にボーナスとしていったんですよ。今は利益が出ると一番最初にね支払いしなければならないのが株主なんですよ。株主にお金を利益を渡してあげないと株主が全部株売っちゃうの。そうすると会社倒産しちゃうからね。だからこの株というのがいらない時にお金が欲しいと思って一部上場とか二部上場とかそういうことをやっちゃうとどうなるかしたら、株を買う人たちのねもう本当に首玉、株を買う人たちに首玉をつかまれて、その人たちの利益を足してあげるために一生懸命働かなければならないということなんですね。だから健全な企業をこれからやっていこうとするんだったら、この御言葉を今日メッセージを聞いている人の中で、私はこれから健全な企業をねやっていきたいと思っている人がいたら、一部上場二部上場はしない方がいい。するとしてもね、本当にね本当に自分たちが期日がある、でもお金がない、そんでその期日をものにするためにお金が必要という時はやってもいいでしょう。そうじゃなくて、今現在はあんまり使えそうなお金もないということだけど、ね、一部上場二部上場になったことによって自分たちの会社のステータス、それが上がる。うちの会社一部上場だよ二部上場だよということで自分たちのステータスが上がる、そういう根拠がない欲張り、それによって一部上場二部上場するとお金が入ってくるんですね。入ってきたお金、これを株主にまだ利益として還元して あげなければならないから、このお金どうしても使わなければならないんですよ。そしてどうしても使わなければならないということで、何をしたかって言ったらね、あのね車を、ね、作ってる会社がお金がたくさん入ってきたから株主にあげる利益を上げるために何をしたか、不動産やったんですよ、ね、不動産事業をやってダメになっちゃった。これがバブルの時に起きたこの悪い仕組みなんですよ。縁があってこの御言葉にもし預かる人でこれから事業を起こそうとしている方がいるならば、絶対にいらない時に資金というものを集めようとして一部上場二部上場はしないでください。かえってね、そのお金を期日を開発するために、会社の若いこのねリーダーシップを取っている人たちに投資すべきですよ。例えばの話、アメリカにね何年間留学させるとか、新しい技術を学ばせるためにどこそこにね生かしてあげるとか、そういうことにお金を使うんですよ。それで本当に働く人たちをね豊かにしていくということがよくできるようになれば、そうすれば本当に主が栄光を受け取ってくださるし、その会社に勤めている人たちが、その家族が、ああよかった、ああよかった、うちの会社すごい、あの社長はすごいって言ってるのがまだ上っていくんですね。それでその人は祝福されるんですよ。祝福されるそのね方法、今言いました。やってみてください、やってみてください、アーメン、やってみてください、アーメン。人が私たちのことをね、あやあの人は素晴らしい、これが登っていくんです。あの人最低、これも登っていくんです。それで主はそれをね射程して、あの人最低って言われた時に、それを全部主は査定をするんですね。それで最低というね、その言葉の価値を返してあげる。ね、あの人素晴らしい。 ということが人からこう上っていく。そうすると素晴らしいという言葉の査定を正しく測って、主はその人をまた垣間見てください。これがね、主の法則なんですよ。
ですからバビロン、ね、この国は本当に老人にも重い区引きを背負わせる。でそれで そうしたことがもう理由原因で、ある日突然その災いが降りかかってしまうことが起こる、ね、ですから主に向かって叫ぶものが確かにあるんですね。不当に流された血も叫びます。また支払われるべき賃金が支払われていない、その賃金も未払い賃金も主に向かって叫びます。バビロン、その国はそのようにして悪いことを、ね、積み立てていった。そして、ね、ついに会う時、その憐れみの期間が過ぎてしまって、でいよいよ、ね、滅びが、災いが追いついてしまいます。で冒頭でお読みしましたのがこのヤコブの2章の13節ですね。ヤコブ2章13節、憐れみを示したことのない者に対する裁きは憐れみのない裁きです。憐れみは裁きに向かって勝ち誇るのです。アメン。憐れみは裁きに向かって勝ち誇ります。しかし憐れみを示したことのない者に対する裁きは憐れみのない裁きになってしまいます。バビロンに対しては本当に憐れみのない裁きになってしまいました。それまで積み立ててきた、もう弱い人たちから虐げて、ね、絞り取ってきたそのもろもろ全てはある日突然、ね、失うことになってしまいます。しかし日頃からですね、主に対して、ね、この憐れみとか弱い人たちを守るとか、ね、そうした良いことを積み立てていった人は、ね、やがてはその人の、ね、人生は確固としてもうしっかりとした土台の上に建てられた家のように堅固、ね、ちょっとやそっとのことじゃ揺るがないんですね。このイザヤ書47章、バビロンに対する裁き、ね、それが挿入されております。これ私たち神の民に対しても、ね、警告でもあります。どうか皆さんはバビロンの道ではなく、ね、乙女イスラエルの道、ね、神様と共に歩む道、これに従ってこの御言葉に守りを行うこと、ね、弱い人たち貧しい人たちのために、ね、憐れみを示すこと、そして主の道を歩むこと、これが成功し、また栄えていく秘訣です。どうか乙女イスラエルの道に歩んでますます栄えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれから皆さん一人一人が今それぞれこのいただいた御言葉をもとに、それぞれの祈りを主にお捧げする時を持ちましょう。
主よ、あなたが私たちに与えてくださるその恵みも、あなたの愛も、憐れみも、許しも、主よ、それが無駄にあなたに戻ることはありません。私たちにしっかりと来て、私たちを悟し、私たちを買い取って、そしてあなたの御前にあなたの愛によって収穫されたものとして立たせてくださることを感謝いたします。神に似せられて作られている私たちです。主よ、無駄に人間臭く生きることがありませんように、主よ、あなたが私たちを助けてください。神から生まれたものとして、主よ、私たちにも愛の技、憐れみの技、許しの技、恵みの技が本当に富まれた一人一人でありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。私たち一人一人は日頃イエス・キリストの十字架の身元を忘れないものでありますように、そしてその十字架の上でイエス・キリストが私たちの全ての命を、ご自分の命を差し出して買い取ってくださったことをありありと覚えて、そのイエス様を私たちの主、私たちの王としてしっかりと生きていくことができますように、主よ、あなたが祝福してください。主イエス・キリストの皆と地上と命と栄光をあなたが豊かに与えてください。そして私たちの一日一日が、多くの人々、私たちの接する人々から、みんなから称賛に値する一日でありますように、主よ、あなたが祝福してください。私たちと会った全ての人が幸せに親 至ることができますように、キリストにある父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みに至ることができますように、主よ、私たちが生徒として、主イエスキリストにあるその証人として、まだ弟子として、神の子供として、栄光の種族、栄光の民として、しっかりと歩んで、そして私たちのその歩み方、それが私たちの証となって、人々から主よ称賛、称賛が、そして人々の褒め言葉が、主よあなたへと立ち上ることができますように、主よあなたが祝福してください。もし私たちが神と人の前で罪を犯し、そして私たちが間違えてしまったものが、主よ人の嘆きとなって、悲しみとなって、あなたの御前に立ち上ったことがあるとするならば、主よあなたが許してください、許してください。そして二度と悪いものが、主よ私たちの悪い行いを通して人々を悲しませたことが、様々なことがあなたに立ち上ることがありませんように、主よあなたが私たちを支配してください。ただあなたを褒め称える賛美が、祈りが、栄光が、アーメンがあなたに立ち上りますように、私たちの良き行いが、主よ人々の称賛となってあなたに立ち上りますように、主よあなたが私たちを祝福してください。今日あなたがこの御言葉を私たちに与えてくださり、この御言葉を通して、主よバビロンのように誇ってはならない、主よ今私たちが誇るべきは主よイエスキリストのみです。今私たちが栄えているということであるならば、主のおかげです。主よあたかも自分のおかげで、自分の力で栄えた愚かなもののように、主よあなたの御前に傲慢を働くことがありませんように、そしてバビロンのように跡形もなく、主よ滅びゆくことがありませんように、主よあなたが私たちを助けてください。あなたは私たちのすべてのことを、主よ余すとこなく見ておられるお方です。今日もあなたの目にもう裸のようにさらされていることをしっかりと覚えて、主よ御前において恐れおののきながら歩む私たちでありますように、主が祝福してください。主の皆を褒め称え感謝いたします。ハレルヤ、主を感謝します。
主よあなたの憐れみは尽きないことを感謝します。
アメン。
あなたは確かに生きておられ、この世界を秩序を持って、それも悪がはびこらないように、また憐れみ深い主あなたが憐れみを持って人々を統治しようとしておられることを覚え感謝いたします。
アメン。
ただ人の側がこのバビロンのようにムクムクと自分のおごり高ぶり、また自己中心、それを膨らませるならば、主よあなたはたちまちにしてこのバビロンを滅ぼされたのと同じように、本当に私たちもこのバビロンのありさまを見て恐れおののくものでありますように、どうか一人一人があなたの愛、憐れみ、許しに従って歩んでいくように、どうか私たちを助けてください。そして今まさにバビロンのような状態のこの時代、この国、この中において虐げられている、また本当に未払い賃金があなたに向かって叫び声を上げているこの状況、主よ本当にあなたが確かに生きておられるということをこの時代示してくださいますように、それも主よ災いによって、滅びによってではなく、救いによって、主よあなたが生きておられること、あなたが確かに義を行われる主であることを人々が知るように、イエスよ助けてください。イエスよどうか生徒たちの祈りに耳を傾けてください。そして取りなされて、この国、この時代が救いに至る人が続々と起こされますように、
アメン。
どうかあなたに願い求めます。
アメン。
主よあなたがそのようにしてくださることがおできになる主であることを感謝し、我らの主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りします。
アメン。
それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。
アーメン。
それではご起立ください。祝祷いたします。 主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アメン。
主イエス・キリストの名前によって祝福いたします。
アメン。
アメン。引き続き主の御前で祈る時を持ちましょう。